私は、まあ、3項目についてお伺いをするわけでございますけど、まず1点目は、補助金交付金についてで、ございます。地方、公共団体はその公益上必要がある場合はには補助金の受付が交付ができることになっております。まあ、しかし対個人への補助をする事業は、まあ、少なく、主に各種団体への運営費補助であると思います。補助金を交付する場合には町の規則に基づき交付先の状況を十分に把握され、まあ、綿密な審査をされた後、まあ、交付の決定を、まあ、されているところであります。まあ、その中で時代とともに補助金の交付先団体等のですね、まあ、構成員が、まあ、減少されたり一方増加をされたりした交付先もあるのではないかと私は思います。そのために毎年予算編成時に見直しを行うということと、まあ、判断をするのが常に時代に適した補助金交付を心がけることが、まあ、大切であり、マンネリ化した対応は改めてと考えます。まあ、そのことは補助金の交付先が町民全体対象ではなく一部の方への、まあ、交付であるということも十分に考えべきであります。一方本庁では平成9年度に補助金交付のあり方見直しについて検討委員会を発足し、その当時の状況と将来のあり方等について十分な審議を得られた後、委員会としての報告書をまとめられ町長に答申をされた経過がございます。その答申に基づき、その後新規に対象になられた団体個人以外は当時の決定された支給金額を基準に、まあ、継続されていることと思いますが、昨今の財政状況を考えたとき、まわせ先ほど申し上げたように時代に合ったあり方等を加味しますと、すでに5年以上も経過した現在見直し等の検討をする必要があると判断しますが、次のことについて町長のご所見をお伺いをいたします。1点目は平成9年度以降新規に対象になった交付支給先の団体等の名称及び総金額について、2点目は平成15年度予算ベースでの交付支給先対象数と金額について、3点目は5年以上経過した現在見直し等についての検討委員会の設置の考えについてお伺いをいたします。続いて、固定資産税についてでございます。ただいま梶原議員も固定資産税についてご質問をされました。まあ、昨日は小倉議員が都市計画税の方に対してですね、質問もされておりますが、私は一部内容をですね変えましてご質問させていただきたいというふうに思います。まあ、現在個人で宅地等の土地を売買使用したとき、以前に比べると、まあ、半額で以下であるが、それに対して固定資産税は相変わらず高いのではないかと不平不満を漏らす方が見受けられます。本庁でも国の評価基準に基づき不動産鑑定を忠実に実施されることは、まあ、私も、まあ、理解をしているところでありますが、まあ、行政として徴収する側、税金を使う側としてもっと納税者に、まあ、説明をすべきだというふうに思います。まあ、そこで平成15年度の固定資産税の評価外の見直しに合わせ、本庁でも現在の状況を十分に把握され新しい固定資産税を、まあ、策定されたところであります。 まあ、その結果として前期14年度に対し土地及び家屋を合わせ約3億4000万の、まあ、減収になったことが3月の定例議会の予算審議で、まあ、理解をさせていただいているが、今回の見直しによる引き下げ対象地域及び土地用途地域合わせ全体面積の何パーセントぐらいが対象になったのか、まず一点お伺いをします。次に平成6年の税制改革で課税標準額を工事地価の7割に12年間かけて引き上げるということが決まっております。国の一般的課税標準税率は 1.4% でございまして、まあ、本庁でも同じでございます。まあ、そこで平成15年度の実効税率はどのくらいになっているのかお答えをいただきたいというふうに思います。続いて先行き不透明で景気が低迷する中では今後税収が増加することは大変に困難と思います。まあ、その背景には土地については評価の基準になる土地が下落の傾向にまだある、家屋については個人所得の伸び率の低下等により新増築があまり期待できない、一方企業の設備投資の 増も大変難しい、まあ、こんな状況ではね、なかなか難しいのではないかと判断しますが、今後の固定資産税の推移はどのように見込んでいるかお伺いをします。最後に都市計画税についてであります。都市計画税は、まあ、目的税であり各々の市町村の裁量によって、まあ、課税できる、まあ、税金でございます。県下でも課税されてない市町村もあることも聞いておりますし、一方課税上限度額の100分の 0.3% 付加している市町村もあります。まあ、本庁では昨日も答弁をされてますけど、課税最低額の100分の 0.2 を付加されていますが、近隣市町村を含め県下の状況についてお伺いをいたします。次に交通問題についてでございます。まあ、交通問題を語ると常に頭に浮かぶ言葉です。交通事故と交通渋滞でございます。国は昭和45年に交通安全対策基本を制定され、46年以降5カ年ごとに交通安全基本計画を作成し、国の行政機関、地方公共団体、関係民間団体等が一体となり交通安全の諸施策を、まあ、推進をしていただいているところでありますが、交通事故による死亡者は多少の減少傾向にあると言われているが、毎日のマスコミ報道がされているように、いまだ多くの方が、まあ、犠牲になられております。悲惨な交通事故を防止していくためには、車を運転するドライバーと、まあ、道路を利用する歩行者等がお互いに規則とマナーを守ることが、まあ、大切でありますが、利用する道路等の問題もあり、問題解決には大変に難しい課題が山積をしていることと存じます。まあ、そこで私は今回交通事故災害の要因でもあります交通渋滞について、まあ、質問をさせていただきたいというふうに思います。まあ、交通渋滞は現在の車社会を反映して至る道路で交通渋滞が発生し、相変わらずスムーズに走行ができず、通勤通学者等への影響もあり、大変に迷惑をされていることは、まあ、事実であり、特に本庁はご承知の通り、電車もないためにどうしても車移動でなくては生活が困難な状況であります。まあ、そのためには車の渋滞解消策は町民にとって、 また本庁を通過する方にとっても、まあ、悲願であります、まあ、それの中で国県各々の市町村ともに毎年厳しい財政状況の中で渋滞解消のために多額の資金を投資され問題解消に努力されていることは十分に理解しているところでございますが、何年経っても解消されない渋滞解決のために次のことについて町長のご所見をお伺いをします。まず1点目は現状の交通渋滞をどのように把握をされ判断されているか、2点目はその解消策についてお伺いをいたしまして、私の1回目の質問といたします。
町長山田富雄君。
はい、町長ご答弁申し上げます。はじめに補助金交付金についてのご質問でございますが、町では平成8年度に策定をいたしました愛川町行政改革大綱におきまして、補助金交付金の補助交付金の見直しが改善項目として位置づけられましたことから、平成9年度に補助金等検討委員会を設置いたしまして、補助金等の在り方に関する報告書がまとめられました。町ではこの報告書に基づきまして、運営費などの補助金を対象に順次見直しを実施いたしたところであります。こうした経過を前提にご答弁申し上げますが、1点目の平成9年度以降新たに対象となった運営費補助金支給団体でありますが、愛川工房、これは障害者の作業所でありますが、これの開設に伴う町身体障害者福祉協会への補助金、フリースペースグリーン、これは精神障害者の作業所でありますが、これの開設に伴う町精神保健福祉研究会への補助金、本庁児童を町外民間保育所に入所委託しております UI 保育園ほか10円に対する補助金、さらには厚木医療福祉連絡会や県を愛川農協町畜産会県獣医師会教育実習研究グループなど13件でありまして、運営費補助金の総額は2431万7千円であります。2点目の15年度予算ベースでの支給対象件数と金額でありますが、運営費補助金等の対象件数は123件で、合計では1億7553万9000円であります。参考までに運営費補助金等を 見直しました平成10年度予算と15年度予算の比較でありますが、補助件数では新規が13件に対しまして、廃止した補助金の件数では22件、差し引き9件の減となっておりますが、補助金額では福祉施設の新設に伴う補助金ですとか、社会福祉協議会への町職員派遣につきましては一部補助金に変わったことなどから、その人件費負担などが大きく、差し引き2791万円の増加となっております。なお運営費補助金を相対的に見ますと金額的には増加しておりますが、制度改正に伴う人件費負担が 主な要因となっておりまして、相対的には補助件数の減など検討委員会からの報告の趣旨に沿った見直しの成果が上がってきております。次に3点目の補助金見直し検討委員会の再度の設置についてでありますが、前段のご質問でお答え申し上げました通り、町では毎年度の予算編成にあたりましては、平成9年度の検討委員会報告書を念頭に考え方を尊重しつつ編成いたしております。またご承知の通り、行政改革推進の中では平成9年度の行政改革大綱や平成12年度の第1次改訂版を経まして、現在行政改革懇話会委員により第2次改訂版の策定作業を進めておりますが、検討委員会報告書を尊重しつつ進めております。このため補助金等見直しにつきましては、予算編成や行政改革という場面ですでに基本的な対応がなされておりますことから、新たに検討委員会を設置することは当面考えておりません。続きまして2点目の平成15年度の公定資産税についてのお尋ねでありますが、ご承知の通り平成15年度は固定資産の評価替え年度でありまして、土地の移動、用途や形質の変更、道路等の要因の変動、地価の変動等の諸要因を補正をし、家屋につきましては経年減点補正と資材労務費などの費用の変動などによる補正を行ったものであります。お尋ねの1点目の今回の見直しによる固定資産税の引き下げ対象地域および土地の用途地域で全体面積に対する比率についてでございますが、ご承知の通り課税標準額または税額につきましては、小規模住宅、併用住宅、非住宅等の土地の利用状況によって負担水準が異なる引き下げ、据え置き、または上昇しておりまして、相対的に申し上げられませんので、評価額ベースで説明をさせていただきます。土地の評価につきましては、地価工事価格や県地価調査価格の下落を受け、多くの宅地はもとより、宅地並み雑種地においても引き下げたところであります。しかしながら土地の用途や道路に面した間口の変更、さらに道路の新設、拡幅など道路要因の変動などを踏まえ、全体的に見直しましたが、一部には評価額が思ったより引き下がらないところもあり、一方では上昇した地区などもあるわけであります。次に価格の引き下げにつきましては、用途別に申し上げますと、工業地区が約 17%、 住宅地区が約 7.5%、 商業地区が約 11% となっておりまして、工業地区における引き下げ率が大きくなっております。また町全体では面積3429万平方メートルに対しまして、 969万7000平方メートルが引き下げの対象面積となった土地で、その比率は 28.3% と 28.2% となっておりまして、これは山流を除く市街化区域の土地及び調整区域の宅地部分の土地であります。なお残り 71.8% につきましては、市街化区域の山林と市街化調整区域の田や畑、山林などで昨年に引き続き据え置きとなっております。次に、土地の固定資産税にかかる実行税率についてのお尋ねでありますが、この実行税率は、本来の固定資産税の税率100分の 1.4、 すなわち 1.4% に対して負担水準と課税標準の水準における実質の税率を示すものでありまして、土地の課税標準は価格の7割の水準に達したときに実質的に 1.4% の税率で課税されることとなるわけであります。そこで平成15年度評価外による実効税率を算出しますと、小規模宅地におきましては負担水準がおおむね価格の5割一部の位置にありますので 0.51 ですね、51に税率の 1.4% を乗じますと 0.71 になりますので、実効税率は 0.71 となるわけであります。同じように非住宅地につきましては、負担水準がおおむね価格の4割5分の位置にありますので、実効税率が 0.64% になります。続いて今後の固定資産税の推移についてでありますが、まあ依然として先行き不透明な経済情勢でありますことなどから、地価の下落が下げ止まったとは言い切れない状況とも言われているところであります。まあこのような情勢から考えますと、土地の用途や形質変更、また街路要因等の変化がないと仮定した場合の固定資産税は、先ほど梶原議員さんにもご答弁いたしました通り、現在の経済状況が続きますと減収していくことも推測されるところであります。続きまして、都市計画税の神奈川県下市町村の税率についてでありますが、都市計画区域のあります市町村は清川村を除く36市町村でありまして、そのうち都市計画税を課税している市町村は24の市や町となっております。まあその市や町の都市計画税の税率でありますが、標準税率の100分の 0.2 によるものが愛川町を含めまして11の市や町でありまして、県央地域と津久井地域の市や町が多い状況であります。最高税率の100分の 0.3 が政令指定都市や相模原市、横須賀市、湘南三浦方面の市や町が多く旧市長となっており、100分の 0.25 が4市長となっております。したがって本庁の都市計画税の税率は一番低い100分の 0.2 の部類となっております。 次に、交通問題についてのご質問であります。1点目の現状の交通渋滞をどのように把握され判断されているかについてでございますが、本庁における他市町村を結ぶ幹線道路につきましては、一般国道では国道412号、県道の主要地方道では相模原愛川線、相模原大磯線および厚木愛川津久井線の3路線、また一般県道では大井上越線と宮ヶ瀬愛川線の2路線、合計6路線となっております。これらの幹線道路につきましては、平成11年度の交通量調査では道路交通用量、いわゆる交通量が一定の基準を上回っている路線は相模原愛川線、相模原大磯線および厚木愛川津久井線の主要地方道3路線でありまして、この中で特に混雑度の高い路線はですね、相模原愛川線および相模原大磯線の2路線であります。まあ、本庁においてはこれらの幹線道路における朝夕の通勤通学時間帯における交通量の時間変動が大きいことから、この幹線道路の主要な交差点につきましては混雑度がより高いものと考えられるところであります。次に2点目のこの交通渋滞の解消策といたしましては、一般的には道路交通容量をですね、超えて交通が集中することにより渋滞が発生する場合には、道路の拡幅あるいはバイパス道路の建設が必要でありますし、交差点の交通処理による渋滞である場合には、交差点改良や信号機のシステムの改善が必要であると考えております。まあ、本庁における渋滞につきましては、道路交通容量と交差点の交通処理の2つの要因が混在していることから、今後ともこの2つの整備手法を合わせて行うことが交通渋滞の解消策かと考えております。まあ、このため町といたしましては、渋滞対策が必要と思われます国道や県道の拡幅改良および交差点改良を積極的に進めていただくよう県に継続して要望をしておりますとともに、これらの路線を補完いたします町道といたしましては、桜台小沢線の整備や一つ井箕輪線の交差点改良のほかに、現在平山下平線の整備事業を逐次進めているものであります。以上ご答弁といたします。
11番熊沢俊二君。
11番、それでは再質問をさせていただきたいと思います。まず補助金の交付の関係についてですね、まあ、質問させていただきますけど、先ほどの、まあ、答弁の中でもございましたようにですね、まあ、15年度の予算ベースの中では支給対象数が123件、そして、まあ、補助金の、まあ、総額が1億7553万9000円だということでございます。まあ、その中には、まあ、人件費の、まあ、負担が、まあ、新しくなるものについては、まあ、大きいということで、ございますが、まあ、そこで、 補助金を、交付するだけではなくてですね、運営の内容に対してですね、私は指導すべきだとこういうふうに思っておりますけど、この辺についてお伺いをします。
総務長大野君。
総務長、補助金交付に対する、日頃の、指導についてということでありますが、補助金には各種団体等の運営に対する運営費補助金と、各種団体個人が行う施設整備等に対する補助金、さらには、利子補給ですとか街路灯の管理、奨学金など、幅広い分野の補助金に、があるわけであります。運営費補助金については各種団体を所管する担当課で毎年度の事業計画について指導をいたしており、事業が終了しましたら事業完了実績報告書を提出していただいておりますので、事業内容の細部にあたってその事業効果などの検証をいたしております。また事業費補助金については予算編成時に現地調査や事業計画の詳細について確認をいたしますとともに、補助効果などを含めて随時調査をいたしておりますし、一方監査員さんによる定期監査や決算審査、そして財政援助団体の監査など、その事業効果、事業の公益性などについて監査をしていただいているところであります。以上です。
11番熊沢俊二君。
11番今の報告によりますと、事業の、完了時点で毎年、報告書によりましてですね、点検をされているということでございますけど、とかく万年化の、報告に なってないのかな、いうことも含めてですね、十分、指導をしていただければありがたいのかな、こういうふうに思います。次に先ほど町長の答弁でも、概略補助金に対する、今後の考え方がございましたけど、全体で、先ほど申し上げましたけど1億7553万9000円の、補助をされているわけですけど、昨今の、財政状況のが大変厳しい中での、補助金支給でございますから、将来の考え方について、細部にわたってもし、お考えありましたらですね、お考えをさせていただきたいというふうに言います。
総務長大野君。
総務長、補助金に対する将来の考え方でありますが、当然補助の目的が達成をされたり、社会経済情勢の変化により補助の必要性が低くなったりしたものにつきましては、廃止または縮小といった補助の見直しをすることは当然でありますし、各種団体への運営費補助につきましても、その運営状況や初期の目的などを勘案し、肥大化にならないよう団体などはその自主性を促進すべきものと考えております。また補助金は一度交付をいたしますと既得権化してしまう恐れがありまして、今年度にはなかなかこの削減がしにくいばかりか、むしろ年々増大する傾向が強くなってくるものであります。現下の厳しい財政状況であっては、将来の財政の健全化のためにも各事業の目的効果はもちろんのこと、一定の期限を付するというサンセット方式、よく言われておりますが、このサンセット方式などによる見直しも考慮し、より公平で適正な補助金の 交付に努めてまいりたいと考えております。
11番駒澤俊二君。
11番、今の答弁素晴らしい答弁ですけど、まあ都学既得権というのがですね、まあ、大きくなってしまうのかな、それから公平性に欠けてしまうのかなというのがございますから、この辺の立場も、まあ、十分理解をしていった方がよろしいんではないかなというふうに思います。まあ、そこであの、まあ、こういう機会ですから、お尋ねをさせていただきますけど、近隣市町村含めてですね、この補助金の支給割合がですね、まあ、どのようになっているか分かりましたらお願いをしたいというふうに思います。
総務長大野君。
総務長、まあ、近隣の状況を含めての補助金の状況でありますが、13年度の決算数値をもとに今説明をさせていただきますが、他市町村との比較では決算統計におきます、まあ、性質別分類で補助費等という区分で、補助金を含めた負担金ですとか公金、報奨費、こうしたものが含まれておりまして、それを含めての数値を申し上げさせていただきますが、まず本庁では、歳出決算全体の中で、補助費等に占める決算額の割合は 4.2% となっております。これは県下市町村の中では、まあ、低い方から6番目であります。近隣の市町村の状況を申し上げますと、厚木市では 3.5%、 相模原市が 4%、 清川村が 5.5%、 海老名市が 6.6%、 大和市が 7.2%、綾瀬市では 7.3%、 城山では 17.2%、 津久井では 17.6%、 10% 以上が、まあ、城山津久井ということで近隣では、まあ、高くなっております。また市町村の平均では 9.4% となっておりまして、まあ、本庁はただいま申し上げましたように低い数値で、まあ、推移をいたしております。
11番熊沢俊二君。
11番、わかりました。まあ、私はあの、まあ、今回、まあ、補助金をこ の交付についてのですね、まあ、質問を、まあ、テーマとさせていただいたということでございますけど、まあ、先にも述べたようにですね、まあ、対個人の、まあ、補助する事業をよりですね、どっちかというと長年にわたる各種団体への運営補助で、まあ、あるということが多くあるわけですけど、まあ、昨今の大変厳しい財政状況の中におきましてですね、まあ、町民の汗の結晶である、まあ、税金をですね、まあ、有効に使用、つまり使ってもらうためにもですね、時代であった、まあ、新しい補助金の、まあ、支給することも私も大切であろうというふうに言いますけど、まあ、時代に、まあ、そぐわない支給はですね、見直しを、まあ、する必要が私はあるのではないかなというふうに思います。まあ、基本的には自主自立が、基本であろうというふうに呼びますので、先ほど今後見直し検討委員会はまあ、実施をされないということでありましたけど、十分検討していただいてですね、誰が見ても素晴らしいと言えるような、まあ、補助金の交付状況にしていただければ、まあ、大変ありがたいこういうふうに思います。それでは補助金関係については以上とさせていただきたいと思います。次に固定資産税の関係に入らせていただきたいこういうふうに思います。まあ、先ほど来、まあ、将来を見ても固定資産税の、まあ、税収は上がらないということで、行政としての、まあ、取る側としては、まあ、非常に大変なのかな、まあ、住民側としてみれば 大変喜ばしいことということであろうかと、こういうふうに思います。まあ、そこで、お伺いをさせていただきますけど、まあ、土地の下落等によりましてですね、下落に反してですね、反映してですね、まあ、今回、引き下げが、まあ、実施されたわけですけど、まだまだ実際の売買価格を考えたときに、まあ、税金が高いのではないかという声がですね、まあ、あちこちからあるわけですけど、この辺についてのお考えをお伺いしたいというふうに思います。
総務長、小野君。
総務長、もう固定資産税がまあ高いというご質問でありますが、先ほども梶原議員の質問の中で答弁も申し上げましたが、平成9年度以来、まあ、実施をしてまいりました、まあ、全国的な評価の、まあ、均衡化適正化の観点から地下工事価格の7割を目途として課税標準額を引き上げる負担調整措置によるものであります。これは当然、税法改正によってこうした部分が取られているわけであります。そうした中で平成15年度非公開にあたっては著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置、これに関わる改正が行われたことも影響しております。この据え置き措置につきましては従前までは地価の下落の価格差が 12% 以上の場合でしたが、15年度の評価外から全3年間における価格差、これが 15% 以上の場合とされたもので、したがってこの 12% を超え 15% の未満の場合には負担調整率が据え置き措置に該当しないことになりますので、その範囲の部分では税額が増加をしてしまう、こうした税法の改正になっております。まあ、しかし平成15年度では一般住宅用地の場合納税者の 84% の方は、まあ、税額が据え置きになっております。まあ、こうした地価の、まあ、下落によって、一方では、まあ、税金が上がってしまうということはですね、この、税金は税法改正によって、まあ、大きく左右されてくるわけでありまして、特に、そうした中で地価下落に伴う固定資産税、こうした固定資産税の状況というものは非常に今後もこの税法改正によって左右されることから、まあ、難しい部分があるわけでありますが、さらにこの地価の下落が進むことになりますと税額の据え置き、あるいは税額の引き下げが行われる部分が あろうかと思います。まあ、いずれにしてもこの固定資産税につきましてはいわゆる全国市町村それぞれこの行政需要を、まあ、満たすための安定財源になっておるわけであります。そうした中で、当然、国でも税法の改正をしながらそうした部分の理解をしていただくということで、今後もですね、そうしたご負担をいただく一方では使い道につきましても行政として明らかにしていくという部分でご理解をいただくべきものだとこうに思っております。
11番熊田俊二君。
11番、まあ、大変苦しい答弁であろうとこういうふうに思いますけど、まあ、都電座税が、まあ、下がってくれれば一番、まあ、よろしいかというふうには皆さんも思ってられると思いますけど、まあ、一方ではね、土地が、まあ、上場をするぐらいの中でなければですね、まあ、経済の活性化はしないということも言われておりますし、まあ、デフレ現象がこの土地まで十分来てるのかなというような感じを受けるわけでございますけど、まあ、そこで、固定資産税がですね、まあ、横ばいないし、まあ、減収傾向であるということでありますけど、このことによっての今後の町の事業運営の影響というものは、まあ、どのように考えられているのかお伺いします。
総務部長小野君。
総務長、まあ、固定資産税は評価が、にあたりまして、本年度前年度と比べまして、まあ、3億4千円余りの、まあ、減となったわけであります。そうした中での今後の、まあ、事業運営でありますが、まあ、歳出面では経常的な経費である人件費、福祉関係の扶助費、そして交際費、こうした義務的経費は、まあ、任意に削減することは困難な経費でありまして、特に扶助費にあっては、まあ、年々増加していくことは、まあ、必須でありますことから、まあ、今後は道路や公園の整備、こうした投資的経費に対する影響が、まあ、懸念をされてくるところであります。まあ、当然そうした中で、若干のこの同じ投資的経費の中でも事業量を減らしていくなど、そうした部分も場合によっては考えられるという部分もあるわけです。以上です。
11番熊田俊二君。
11番、まあ、そういうことだとこういうふうに言いますので、まあ、お金のない時にはお金のないような形でですね、まあ、事業運営もさざるを得ないということだとこういうふうに私も理解をしますし、まあ、そのようにやっていただきたいこういうふうに言います。それでは次に交通問題の再質問に入らせていただきたいと思います。まあ、先ほどの答弁では本庁全体では6路線が渋滞、交通渋滞の関係がある、まあ、そのうちの特に2路線が交通の量としてはですね上回っているということでございます。まあ、その中に、相模原相川線および相模原大磯線があるということでございます。両路線ともですね、私ども小沢のですね、地域高田橋を通過したところにあるわけでございますけど、非常に高田橋を基準として、利用者が多いためにですね、まあ、混雑がしているということになっているのかなというふうに思います。そこでお伺いをしますけど、以前にもこの場のでですね、高田橋交差点の渋滞、まあ、川崎をですね、質問をさせていただきました。まあ、すでに、まあ、県に、この活動を予防の活動をされているということで、ございますが、まあ、どのような渋滞の改善策を要請されているのかお伺いしたいとこういうふうに思います。
建設部長。
はい、建設部長。高田橋の交差点の交通緩和対策でありますけども、主要地方道相模原相川線と一般県道多い上越線との高田橋屋の交差点につきましては、通勤通学の時間帯におきましては 渋滞が特に激しいことから、交差点改良の要望を県へ継続的に行っているところであります。で、この交差点改良を実施するためには、相模川の河川区域の問題をはじめ、現高田橋への対策や、本路線沿いの民家への影響など、多くの問題を抱えておりますし、事業費も多く必要としますことから、現在まで、この交差点改良が実施されないものと思われます。しかしながら、この交差点の改良は、この付近の住民の方々にとりましては、日常生活の上でも切実な問題であると思われますことから、暫定対応でありますが、新たに、用地取得を必要としない、現道路区域内での右折車線などの設置の検討や、効率の良い、信号のサイクルの改善などによりまして、実現性の高い要望につきましてですね、今後は並行して、行ってまいりたいと思っています。
11番熊沢俊二君。
11番。大変努力を、されているところでございまして、実は私がこの交通問題の渋滞についてですね、ご質問をいたしましたところ、即刻返ってきた言葉が、高田橋の渋滞ですかということでございますから、十分理解をされているところだというふうに思っているところでございます。そういう中でですね、実は平成19年にはですね、国権道のが、開通をするということで、今事業が、刻々と、進んでいるということを、聞き及んでいるところでございますし、先日実は国権道推進の議員団の役員会の中では、来年度の予算編成に対して、14年度の予算に対して 17% の増の約34億が、プラスで、予算がついたという話も報告も受けております。そういう中で、以前にもお話をしましたけど、この相模原大磯線、そして大井上越線のですね、道路は、悪石道路としてですね、今以上に問題が生じるのではないかというふうに私は危惧をしているところでございますけど、町としてはどのような考えを持っておられるかお伺いします。
建設部長、寺本君。
建設部長、一般県道大井上越線は、県央道の城山と相川のインターチェンジの間に、おきまして、県央沿いの道路でありますことから、この県央道へのアクセスとしての利用により、交通量は多くなるものと認識をいたしております。したがいまして、高田橋交差点の渋滞解消対策は、今後の県央道の円滑な共用に不可欠な問題でありますことから、この交差点の渋滞対策はもちろん、これ以外の本路線の安全対策等につきましても、これからも引き続いて県に強く要望をしてまいりたいと考えております。
11番熊沢俊二君。
よろしくお願いをいたします。次に非常に大井上越線が含めてですね、非常に交差区内の道路が、渋滞をしているわけでございまして、特に車が渋滞するとですね、誰しも私もそうですけど、車のエンジンを、停止をするわけではございません。そういう点では、交差は、の地域はですね、 排気ガスを含めてですね、非常に環境が悪い地域であるということでですね、ある一部の議員さんも言われますけど、実は私もそういう話を他でもお伺いをいたしました。この辺についてどのように環境としてですね、判断されているかお伺いします。
建設部長、平本君。
建設部長、排気ガスの関係に関わります環境問題でありますけども、環境面において、我が国の二酸化炭素排出量の約2割、弱が自動車によるものと言われておりまして、車の排気ガスは大気汚染、地球温暖化などの大きな、原因であると思っております。特に、自動車のアイドリング等に、アイドリング時におきましては、1時間あたり、1から 1.5 リットルの燃料を消費し、約500グラムから1キログラムの二酸化炭素を空気中に排出するとも言われております。従いまして、渋滞時におけるアイドリングに関しましては、重要な問題でありますし、これを抑制するために現在運送業などにおきましては、アイドリングストップ運動などがされております。今後はこういったアイドリングストップ運動も含めまして、より前向きな抑制力のある方法の研究が必要と思っております。以上です。
11番熊沢俊二君。
11番。それでは時間もございますので、質問というよりですね、私の考え方を述べさせていただきたい、こういうふうに、先ほど来、高田橋の交差点を中心にですね、非常に渋滞をしているということはですね、皆さん承知のところだとこういうふうに思います。特に先ほど部長の方のお話もございました。交差点改良を進めない限りですね、この解消策はございませんけど、私は、高田橋の上のにですね、少なからずも右折車線をつけることによって、相模原方面から来られる方がですね、スムーズな直進の遂行ができるのかな。今一番朝晩混んでいる時ではですね、本庁にお勤めの相模原の市民もおられますけど、約上田名ぐらいまで朝は行ってしまうということでございます。それから大井上越線、つまり、相模原大磯線のところについてもですね、右折を設けないとこの解消策はないのかなというふうに思います。それから、相模原相川線もですね、多少今右折ができるように若干なってますけど、これも改造していくことが大切なのかな、こういうふうに思います。ということなんで、一つそれらも含めてですね、実施をしていただければありがたいということで、強く県の方に要請していただきたいということをお願いしてですね、質問を終わります。ありがとうございました。